今主は招いて言われます。主は恵み深く正しい、それゆえに罪人に道を示す。主は苦しむ人を公正に導き、苦しむ人に道を教える。正英賛美歌29番、天の御民も賛美歌29番を賛美いたします。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りを捧げます。小さな群れを恐れるな、あなた方の父は喜んで神の国をくださる。愛します天のお父様、十字架の御子イエス・キリストの十字架の血潮と皆をあがめ賛美いたします。2023年も半年の間、主をあなたが導いてくださり、ここまで導いてくださったことを主を心から感謝いたします。また折り返し地点である今日、このようにしてあなたは聖実を私たち一人一人を読んで、そしてあなたの礼拝をさせる民として用いてくださる恵みを感謝いたします。日々大いなる恵みをあなたは私たちに与えてくださり、私たちを養ってくださっておりますけれども、しかし私たちの中にはまだ疫病や地震、そして災害、戦争との不安の中にいます。あなたがこの恐れと不安の中から私たちを救い出し、導き出してくださいますようにお願いいたします。今このようにして私たちはあなたの前に礼拝を捧げておりますけれども、私たちの賛美、祈り、感謝、すべてがあなたに喜ばれるものでございますように。とりわけメッセージを取り継がれる鎌野先生をどうか見破られ満たし、あなたの御言葉を大胆に語る器として先生を用いてくださいますように。また聞く私たち一人一人の上にも主をあなたが望んでくださり、心の内に主をあなたが住んでくださり、あなたの御言葉を本当に行うものとさせてくださいますように、そして次の1週間の戦いに備えることができますように導いてください。今日私たちはこのようにして礼拝に出ることができておりますけれども、どうしても家の中で礼拝を行われておられる兄弟姉妹がおられます。主どうか私たちと同じように恵みを与えてくださり、病で伏しておられるならば、主をどうか癒し主でございますあなた様が癒してくださいますように。また打ちひしがれておられるならば、主をあなたが勇気づけ、そして慰めて、またあなたと私たちと共に礼拝をすることができる主を力を与えてくださいますようにお願いいたします。今から最後まであなたがこの礼拝に伴ってください。感謝いたします。一切すべて委ねまして、イエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。では次に、主の祈りをお祈りいたします。着席のままで主の祈りをお祈りいたします。賛美歌93-5、主の祈り A、 賛美歌93-5、主の祈り A を開きください。 天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。引き続いて、今朝の詩編を購読いたします。今朝の購読詩編は詩編41編をお開きください。旧約聖書の858ページ、旧約聖書の858ページでございます。司会者が1節2節をお読みいたします。会衆の皆様は3節からお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と1節ずつ交互に読んでいきます。最後の14節は会衆の皆様と司会者がご一緒にお読みいたします。詩編41編、指揮者によって賛歌ダビデの詩。幸いなもの、弱いものを思いやる人は、災いの日に主はその人を救い出してくださる。
主が守りに生かし、彼はその地で幸いな人と呼ばれる。その人は敵の思いのままにさせないでください。
主は彼が病の床にあっても支えてくださる。その人が病気の時、あなたはその床を新たに変えてくださる。敵は私に悪意を持って言います。いつ彼は死に、その名は滅びるかと。私を憎む者は皆私のことでささやき合い、私に悪を企みます。私が信頼していた友さえも、私のパンを食べながら威張って私を足蹴にします。
しかし主よ、あなたは私を憐れみ、立ち上がらせてください。私は彼らに報います。
このことで私は知りました、あなたが私を喜びとされていることを。敵は私に勝ち誇れないことを。ご一緒に、イスラエルの神主を讃えよ、いにしえからとこしえまで。アーメン、アーメン。では次に、会衆祈祷を捧げます。先に、矢尾文夫さんにお祈りをしていただき、続いて皆様ご一緒にお祈りしたいと思います。
愛と憐れみに富む天の父なる神様、ありがとう、感謝します。今日もこうして礼拝を守ることができましたことを心から感謝します。すぐる週もいろんなことがありましたが、あなたの慈しみにより守られ、今日まで来れましたことをありがとう、感謝します。神様、本当にイエス様の流してくださった十字架を仰ぎ、心から感謝いたします。 どうぞこの礼拝、あなたが最後まで真ん中に立って導いてくださいますように、先生を聖霊で満たし、どうぞ語られる御言葉を祝してくださいますように、あなたが直々に一人一人にの心に語りかけてくださいますように、心からお願いいたします。今日来たくても来られない方、また体を弱らせておられる方、いろいろありますが、神様あなたはいつもご存知で共にいてくださいます。恐れるな、私が共にいると語ってくださいますから、ありがとう、感謝します。それぞれのところにおいても同じ恵みが豊かに注がれますようにお祈りいたします。ありがとう、感謝します。どうぞ奉仕されるピアノ奏楽者、また司会の方、上にも神様、最後まであなたが支え導いてくださいますようにお願いいたします。ありがとう、感謝します。すべてをお委ねして、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。ではしばらくお祈りを捧げたいと思います。みなによってお祈りをお捧げいたします。アーメン。では次に、今朝の聖書の箇所を鎌野直人副牧師に読んでいただきます。今朝の聖書の箇所は、ルツ記2章の1節から23節、ルツ記2章1節から23節でございます。旧約聖書の406ページ、旧約聖書の406ページをお開きください。
聖書を朗読いたします。旧約聖書ルツ記第2章1節。さてナオミには夫の親戚でエリメレクの氏族に属する一人の有力者がいて、その名をボアズと言った。ムアブの女ルツがナオミに、畑に行かせてください、どなたか親切にしてくださる人の後について落ち穂を拾いたいのですと言うと、ナオミは娘を行っておいでと答えた。そこでルツは出かけて行き、狩る者たちの後について畑で落ち穂拾いをした。そこは計らずもエリメレクの氏族にあたるボアズの畑の一角であった。その時ボアズがベツレヘムからやってきて、狩る者に、主があなた方と共におられますようにと言うと、彼らは主があなたを祝福されますようにと答えた。ボアズが狩る者を監督するしもべに、あの娘はどこの者なのかと尋ねると、狩る者を監督するしもべは答えた。彼女はモアブの野からナオミと一緒に帰ってきたモアブの娘です。落ち穂拾いをしたいので、狩る人たちの後について、狩り穂の束の間で拾い集めさせてくださいと言いました。そしてやってきて、朝から今に至るまで、小屋でほとんど休むこともなく、立ち通しで働いています。ボアズルツに言った。よく聞きなさい、娘さん。よその畑はに落ち穂を拾いに行ったり、ここから移ったりしてはいけません。召使いの女たちのそばを離れず一緒にいなさい。借り入れをしている畑に目を止めて彼女たちの後について行きなさい。私はしもべたちにあなたの邪魔をしないように命じておきます。喉が渇いたら水がめのところに行って、しもべたちが汲む水を飲みなさい。ルツはひれ伏し礼をしていった。どうしてあなたは私のようなものに目をかけ親切にしてくださるのでしょうか。私はよそ者ですのに。 ボアズは答えた。夫が亡くなった後、あなたが姑に尽くしたこと、また両親と生まれ故郷を捨てて、これまで知らなかった民のところに出かけてきたことなど、何もかも聞いています。主があなたのそうした行いに報いてくださるように、あなたがその翼のもとに逃れてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように。ルツは言った。ご主人様、ご厚意に感謝いたします。私はあなたの使い目の一人にも及びませんのに、私を慰め優しく語りかけてくださいました。食事の時ボアズは言った。こちらに来てパンを食べなさい。パン切りをこの巣に浸しなさい。ルツがカルモノたちのそばに座ると、ボアズは入り麦を掴んで与えた。彼女は食べて満ちたり、余ったものは残しておいた。ルツが落ち穂拾いをしようとして立ち上がると、ボアズはしもべたちに命じた。カリホの束の間でも、穂を拾うことができるようにしてやりなさい。惨めな思いをさせてはいけない。また束から穂を抜き取って、あの娘が拾えるように落としておきなさい。とがめてはいけない。こうしてルツは夕方まで畑で落ち穂拾いをした。拾った落ち穂を打つと大麦が1エファほどあり、彼女はそれを背負って町に帰った。姑が拾ってきた落ち穂を見ると、ルツは十分食べてから残しておいたものを取り出し、姑に渡した。姑は言った。あなたは今日どこで落ち穂拾いをしたのですか？どこで働いたのですか？あなたに目をかけてくださった人は祝福されますように。ルツは台のところで働いたかを姑に告げた。今日私が働いたのはボアズという名の人のところです。ナオミは嫁に言った。その人は主に祝福されますように。主は生きている者にも死んだ者にも慈しみを惜しまれませんでした。ナオミはさらに続けた。その人は私たちの近親の者で、私たちの家を絶やさないようにする責任のある者の一人です。モアブの女ルツは言った。あの人は私にこうも言いました。借り入れがすべて終わるまで、しもべたちのそばを離れず一緒にいなさい。ナオミは嫁のルツに言った。娘よ、あの人の召使いの女たちと一緒に出かけるのは良いことです。よその畑でいじめられずに済みますから。大麦の借り入れと小麦の借り入れが終わるまで、ルツは落ち穂拾いをするときには、ボアズの召使いの女たちのそばを離れず一緒にいた。このようにして、彼女は姑と共に暮らしていた。以上です。
では次に使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌9341使徒信条 A にございます。賛美歌93-41使徒信条 A にございます。では皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。ではただいまより鎌野直人副牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて偶然はあるのかと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。
天地を作り、その中に満ちるあらゆるものを作られ、今もそれを支えておられる神様、私たちは被造物がうめいていることを覚えます。嵐の中に、さまざまな海が荒れ狂うことの中に、天候の不順やまた火事の中に、暑すぎたり寒すぎたりする中に、生き物の異常な行動の中に、あなたの作られたものがうめいています。神様、あなたは私たち人間をこの世界を治めるものとして立ててくださいました。しかし私たちがその技を果たすことができず、また私たちがおごり高ぶり、あたかもあなたの作られたものが私たちに属するものであるかのように、それを乱暴に扱ってきたことも深く覚えます。被造物のうめきは私たちの罪のゆえであることをもう一度深く覚え、主あなたの前に悔い改めつつ御前に出ています。神様、私たちを憐れんでください。どうぞ傲慢になることなく、あなたのものである、あなたの作られたものを愛する、その道に私たちを進ませてください。何よりもそのために、天地を作られた御子をあなたが送ってくださり、十字架と復活とを通して万物を和解してくださった、その恵みがあることを覚えますから、この福音のゆえに、福音に押し出されて私たちが歩むことができるよう憐れんでください。この季節、日本国内においては本当に雨の災害が起こりやすい状況の中にあります。憐れんでください。また山火事などの、また大水の災害があることを私たちは聞いています。神様、憐れんでくださり、また私たちがまさにこの時代、この世界のあなたの作られたものの良き管理者として歩むことができるよう覚えてください。神様、私たち一人一人はそれぞれの思い願いを持ちつつ、今日も礼拝に集められています。あなたが与えられる御言葉によって私たちを励ましてください。あなたが集めてくださって、あなたが与えてくださっているこの御言葉を喜んで受け止め、それによって生かされるように信仰を与えてくださり、そのことのゆえにあなたの前に喜んで捧げるものと、あなたの前に喜んで使わされ歩むものとしてくださいますように、我らの祈りを聞いてくださり、あなたがそれにあなたの方法で、あなたの時にお答えくださいますよう、この教会につながるお一人びとりを覚え、病の中にあるもの、さまざまな困難と戦いにあるもの、今日も憐れんでください。我らが知らない多くの戦いがお一人びとりにあることを覚えますから、理解できないことがあることを覚えつつ、お一人びとりのために祈り続けることができるよう、また我らの家族も、我らの友人も、我らに親しい者たちも覚えてください。何よりもまだあなたの福音を聞いていない、その福音に対して本当に答えることがまだできていない方々が多くおられることを覚えます。福音を語らせてください。そしてその方々にあなたが信仰を与えください。お願いをいたします。この新海地の町を覚え、この地域を覚えてください。70年以上この教会はこのところにあります。この周りの地域の人々も変わってきています。だからこそ絶えず福音を述べ伝えさせ、この地域に対する私たちの責任を果たすことができるよう覚えさせてください。神戸を覚え、100万人の市民を祝福し、この地域にある教会を憐れんでください。日本の国を憐れみ、日本の教会を憐れみ、どうぞ本当に下がってきている、そのような時代が迎えている私たちがこの国において、それでもなお公正と正義をがなるように、あなたの福音が伝えられるように、 そして人々が作り変えられ、失うことのない希望によって歩むことができるように、我らを覚えてくださり、教会を用いてください。世界の国々のために、戦争の地にさまざまな謀反が起こり混乱している地に、あなたの憐れみが豊かにありますように。忘れ去られている多くの人々がいます。神様、どうぞ我らの目がその人たちに気がつくことができるよう、世界の教会が、本当にあなたが愛しておられる、しかし人々が忘れ去られている人々のところに届くことができるよう、為政者を憐れんでください、教会を憐れんでください。お願いします。今しばらく御言葉に耳を傾けます。あなたが我らの祈りにお答えくださって、何よりもあなたが今日も御言葉を、御子イエスキリストを私たちに お示しください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ルツ記からお話しするのは、4月以来3ヶ月ぶりであります。4月も7月もそうなんですが、前もお話しましたが、ドラマ好きの私にとっては、改変時期ということで、新しいドラマが始まる、これからまた毎日テレビ見なきゃいけないなっていう、なんか不謹慎なことを言いそうですが、そういう季節になりました。で、まあ、ドラマの話いつも始めるんですが、ドラマの初回によくあるのは、まあ、何でもいいんで見ていただいたら分かるんですが、主要な登場人物が偶然に出会うということです。で、偶然に出会って、まあ、最悪の第一印象である、まあ、よくあるパターンですが、まあ、めちゃくちゃいい第一印象を得る、まあ、いろいろありますが、その出会いからその後の物語が始まっていくっていうのが、まあ、ドラマを見ると結構定石のようなパターンであります。ただ偶然に出会った出会いなんですが、その後の話を見ていくといろいろと動いていきます。まあ、大半は本当に偶然の出会いであったっていうこともありますし、後で分かるのが、実はこの出会いは計画的であったみたいな、ちょっと怪しいと言いますか、危ないパターンもあるわけです。意図的な出会いが偶然を装って行われてきたなんていうことが分かってくると、あの出会いはどういう意味だったのと考え始めるわけです。それはいい意味だったのか、ストーカーなのか、偶然の出会い、それは本当に偶然だったのか、それとも何か別の力が働いたのか、私たちは考えるのではないでしょうか。ルツ記の2章は、大麦の収穫の頃、3月の終わり、4月の初めにかけての頃から話が始まります。モアブに移住したナオミ一家は、モアブにおいて男たちが皆亡くなってしまった。そこでナオミは長男のマフロンの妻、モアブ人の女ルツを連れて故郷のベツレヘムに帰ってきた。身寄りのないヤモメ、そして気流の他国人、まあ、彼らは言うならば社会の最下層の人々です。彼らは気の身気のまま戻ってきた。劇的な状況です。それとともに帰ってきたのが、大麦の収穫の頃であった。ひどい飢饉のためにベツレヘムから去っていったナオミにとっては、状況が大きく変わった。命が始まっている、食物が始まっている、可能性があふれている、そのような始まりを迎えるんです。2章から物語は動き始めます。そのことを示唆するかのように、ドラマではありませんが、2章の冒頭で新しい登場人物が出てくるのです。ナオミの夫エリメレクの親戚、同じ氏族の有力者ボアズです。ボアズは唐突に登場しますが、実は物語が大きく動き始めるのです。果たしてボアズはルツとナオミとどのように出会うのでしょうか。さて、ベツレヘムに着いたナオミとルツは食べていかなければなりません。そこで、ルツですね、娘の方が、嫁の方がナオミに提案するのです。2節にあるように、畑に行かせてください、どなたか親切にしてくださる人の後について落ち棒を拾いたいのです。当時のイスラエルの社会では、収穫の時、収穫するものは落ち棒を拾わないということになっていました。それは同じ社会に住む貧しい人たちが、その落ち棒を拾って自分たちの食料を得るためです。まあ、一種の社会保障システムです。 ナオミとルツはある面で社会の最底辺にいましたので、そんなふうにして自分たちの食料を得ようとしました。ただ親切にしてくださる人の後っていう表現は気になるんです。モアブのモアブ人の女ルツに対してイスラエルの人々の間には偏見、今風でいうヘイトがありました。ルツを受け入れて落ち穂拾いをさせてくれる人がきっと限られていた、そうルツは考えていたんでしょう。自分は受け入れられないかもしれない、そんなことを考えた上で、でも食べていかなきゃいけないから、ルツは落ち穂拾いを申し出たのです。ナオミは心配しつつもルツを送り出しました。私の娘をと呼びかけつつ送り出したのです。ルツは出かけていきました。たまたま彼女に好意を示し親切にしてくれる大麦を刈る人たちがいたようです。そこで彼女はその人たちの畑で落ち穂拾いを続けました。朝からずーっとルツは彼らの後をついて落ち穂を拾っていったのです。ルツが落ち穂を拾っていた場所は誰の畑だったんでしょう。なんと計らずもエリメレクの種族にあたるボアズの畑の一角であったと3節に書かれています。ルツは何も知りません。何も知らないで畑に行き、親切にしてくれる人の後をついていっただけでした。彼女が全く意図しないで行った時、新しい登場人物、ナオミの親戚、有力な人、ボアズの畑で落ち穂拾いを続けていたのです。まあこの箇所からこの計らずもっていうことでよくお話しされると思うんですが、偶然はその一つだけではありません。なんとその日ボアズも昼食前にベツレヘムから自分の畑にやってきたのです。ルツが偶然にもボアズの畑で働いているまさにその日にボアズがその畑にやってきた。二つの偶然がこれは重なっているんです。ボアズはイスラエルの神である主を、ナオミの民の神であるこの方を信じる人でした。働いている者たちと彼との挨拶の姿を見ればよくわかります。ボアズは畑で刈っている人たちの姿を眺めていたのでしょう。すると一人の見知らぬ女性が落ち穂を拾っている、そのことに気づいたんです。まあいつものことだろうと彼が無関心でいることもできたでしょう。しかしボアズは彼女に対して興味を示したのです。そして五節にあるように、刈る者を監督するしもべに対して、あの娘はどこのものなのですかと尋ねました。しもべはすぐボアズに対して答えます。六節にこうあります。彼女はモアブの野からナオミと一緒に帰ってきたモアブの娘です。町中で女たちが騒いでいたナオミと一緒に帰ってきたあの女性なんだと言ったんです。この表現も気になります。モアブ、モアブ、2回も繰り返されています。あの子は希流者なんだ、他国人なんだ、モアブから来た人なんだ。まあしもべは好意を持って彼女を受け入れていますが、なんとなくモアブ人への差別も見え隠れするように語ったのです。じゃあその人はルツを差別したのでしょうか。しもべはルツの仕事を見て次のように続けてます。7節です。落ち穂拾いをしたいので狩る人たちの後について狩り穂の束の間で拾い集めさせてくださいと言いました。そしてやってきて朝から今に至るまで小屋でほとんど休むこともなく立ち通しで働いています。モアブ人であり差別される可能性を知っていながら、彼女は自分から進んで話しかけてきた。そして落ち穂を拾うことが許された後、彼女はずーっと働いている。一生懸命働く女性というのは美徳の一つでありました。彼女の姿を見てモアブ人ルツに対する偏見は 薄れたのかもしれません。ここで私たちはナオミと共にベツレヘムに帰ってきたルツの姿を見ることができます。彼女は自分が苦労するということがよく分かってナオミと一緒についてきたのです。そしてナオミの娘として、モアブにおいてもそうでしたが、ベツレヘムに帰ってきてからもその務めを一生懸命彼女は忠実に果たしたのです。それはそれを見ているしもべたちにも分かるような姿でした。その印象がボアズにも伝わったのです。しもべの報告を聞いたボアズはルツに興味を持ちました。まあ興味を持ったのはいろんな理由があったでしょう。積極的に彼女とまたナオミを助けようとボアズは直接8節でルツに語りかけます。よその畑に行かないでと勧めました。いや、ここからもう移っちゃいけないと禁じ、借り入れをしている女たちの後についていきなさいと命じたのです。ルツはかつてナオミから離れないものでしたが、ボアズは自分の畑で借り入れしている女から離れないで、まあ、離れない女になりなさいと言ったわけです。それだけではありません。ボアズは若い男たちにも命令をしました。彼らがルツの落ち穂拾いを邪魔しないようにと命じたのです。さらには、まあ畑で水を飲まなきゃいけませんが、水は持ってくるのに苦労するわけですよね。彼らが苦労して運んできた水がめの水をルツに対して、喉が渇いたら飲んだらいいよとまで言うのです。もう、まあ自分の雇い人の一人のように、この落ち穂拾いをしているルツを扱っているんです。なぜボアズはここまでしたんでしょう。ルツもボアズのこの言葉に驚いています。ですから十節に、ルツはひれ伏し、礼をして言った。どうしてあなたは私のようなものに目をかけ、親切にしてくださるのでしょうか。私はよそ者ですのに。自分に対してボアズは好意を示し、気遣っている。驚いているんです。自分はよそ者なのに、外国人なのに。興味深いことに、この親切にするというふうに訳されている言葉と、よそ者と訳されている言葉は、実はヘブル語で見ると同じ言葉から作られています。まあ、これは勝手な想像ですが、よそ者を外国人に対して親切をし、気遣いすることがイスラエルにおいては当然のことであるから、外国人に対して扱うようにするっていうのが親切にするっていう言葉になったのかもしれません。立法では、気流の他国人、外国人に対してその必要を備えるように命じています。でも世界はその通りには動きません。イスラエルでもそうです。立法通りに動くわけではありません。気流の外国人、それもモアブ人に対して彼らを排斥する。そんな対応が当たり前の世界の真ん中です。だからルツはいつも親切にしてくださる方、好意を示してくださる方という言葉をつけて自分の働きを限定したんです。排斥されることが多いことを想像していたからです。ところがボアズは違った。本来当然するべき気流の外国人への憐れみを喜んで行っていたのです。なぜボアズはそこまでルツにしたんでしょう。11節にこうあります。夫は亡くなった後、あなたが姑に尽くしたこと、また両親と生まれ故郷を捨てて、これまで知らなかった民のところに出かけてきたことなど、何もかも聞いています。と言ったのです。ボアズはルツのことを聞いていたんです。夫の亡くなった後にナオミにしたこと、そして両親と生まれ故郷を捨てて、これまで知らなかったこの民のところに来たことを、ボアズは知っていた。ああ、あの子だなと。二つのことにここで気づくんですね。一つは、ルツは、ナオミを捨てませんでしたが、ルツは自分の父の家、母の家を捨てたということです。そして、ここで面白い表現、両親と生まれ故郷を捨てるっていう表現は、実は、 創世記12章のアブラハムに対して主が12章の一節で命じた言葉と同じ言葉が使われています。アブラハムのような生涯を歩んだ女性と、ボアズは彼女のことをそう理解しているんです。ボアズはルツについていろんなことを聞きました。それはルツは自分が結婚した母の家を重んじ、それゆえに主にしたい、主に従う女性である。彼女こそイスラエルの先祖のアブラハムと同じ姿勢の女性なんだ。ボアズはそのことを聞いて知って感動していたのです。このようにここまでルツが主を慕っていますから、ボアズは主が彼女に豊かに報いるように祈り願います。ボアズは言うならば、ルツの歩みの中に一章の16節で彼女がナオミに語った、あなたの神は私の神。そういう信仰告白の現れを見たのです。だからボアズはルツに対して好意を示しました。もちろんそこにはナオミとルツが自分の親戚であるという意識もあったでしょう。同じ種族に属する親戚として、苦しんでいる者たちを、今自分に与えられているものを持って助けるのは当然の務めだとボアズは考えていたのです。それとともに彼はルツの姿に感動した。ルツはボアズが示した行為を心から感謝します。ボアズはルツに対して娘を私の娘をと言いましたが、ボアズに対してルツは何と言ったか、自分は13節にあるようにあなたの使い目の一人にも及ばない外国人の希留者だ、私は奴隷女以下のものだと出るのです。そんなものにでもここまで好意を示してくれたことに驚き、ただ感謝をするほかにはありません。この後食事の時、ボアズは自分たちのパンをルツに与えました。入り麦も与えます。ボアズが備える食事は有り余るほどでした。ルツは十分食べて、余ったものは残しておいて母ナオミのために持ち帰るのです。ボアズのルツに対する気前の良さはさらに続きます。彼女がモアブ人だからといじめられたり惨めな思いになることがないようにしもべに命じました。それとともに普通ならさせないことをするんです。麦を集めた後、まとめられた仮穂の束の間でも落ち穂を拾っていいよ。これはすごいことです。そこから落ちてんのも拾っていいよ。さらには束から穂をわざと抜き取ってルツが拾えるようにしなさい。集めたけどヒュッとこう、もう気前よくルツに与えなさい。ボアズはそのように命じたんです。そして夕方までルツが落ち穂を拾い、集めたものを売って測ると、なんと1エファ20リットル、20リットルはね、あのぐらいの袋ですね、皆さん想像できると思いますが、になりました。彼女はあふれるものを背負って持ち帰り、自分の姑に見せます。それとともに昼食の残りの入り麦を彼女に与えたのです。ボアズの姿、ボアズは少なくとも自分の親戚の動向に心を止めている人でした。親戚としての務めを気前が良すぎるほど行い、ナオミとルツを支えようとする人でもありました。故郷を捨て徹底的にナオミに忠実なルツが、社会的な弱者に対して気前よく与えるボアズと偶然に出会ったのです。さて、姑であるナオミはルツが持ち帰ってきたものを見て驚きました。そしてどこで落ち穂拾いをしたのか、誰があなたに目をかけてくれたのか尋ねました。ルツは簡単に答えます。今日私が働いたのはボアズという名の人のところです。ルツの答えから分かるのは、ルツがボアズが何者であるか全然知らなかったということです。自分の親戚にあたる人とは全 全く知らなかった。まあなんとモアブ人である私に気前よく好意を示し与えてくれた、なんと素晴らしい人なんだろうか。ルツはこの偶然の出会いがどういう意味を持つか全くわからなかった。ところがボアズという名前を聞いたナオミは驚き、彼女は主への感謝の祈りをあげています。20節にこうあります。その人は主に祝福されますように、主は生きている者にも死んだ者にも慈しみを惜しみませんでした。ルツにとっては全く意図しない偶然の出来事でした。ボアズはルツが誰だか知っていますが、ルツはボアズが誰だか知らないのです。ナオミはそこに主の慈しみを見出したんです。生きている者にも死んだ者にもとあります。すでに死んだエリメレクと二人の息子にも、そして今生きているナオミとルツに対しても、主が慈しみをこの時示したのだと彼女は感動したのです。だからこう言います、20節。その人は私たちの近親のもので、私たちの家を絶やさないようにする責任のある人の一人です。偶然にも、エリメレクの一家を再興することができる、そのために働くことができる可能性のあるボアズと出会って素晴らしい行為をもらったということに驚いたわけです。ルツは全く分かっていませんでした。でもナオミはこの瞬間に気がつき始めたんです。主は自分を身一つで返された、主は全てを奪ってベツレヘムに私を戻した。彼女はそう思っていました。違う。主の手が今、自分たちの家族に働いている。それも、何者でもないと彼女が思っていた、モアブから帰ってきた、モアブの女ルツを通して神様が働いている。主の手の働きを、ナオミは気づいたのです。そこに、将来の光を、見出したのです。ルツはどうだったでしょうか。彼女の感動している点はナオミとは大きく異なりました。21節にボアズが借り入れが終わるまで自分たちのところで落ち穂を拾うようにしてくれたことが嬉しかったんです。モアブ人だからと拒絶されることはない、その場所でこれからずっと落ち穂を拾えるからです。モアブ人である自分に対するボアズの行為をただただ感動していました。まあこの状況を知ったナオミは安心します。ルツが他の畑に行っていじめられるということがないからです。こうしてナオミから離れずベツレヘムまでついてきたルツは、大麦の刈り入れから小麦の刈り入れに至るまで5月の末ぐらいまでずっとボアズ家の女たちから離れることなく一緒に落ち穂拾いをしたんです。必要な食料を集め、ナオミとルツの暮らしはこれによって安定していったのです。人生に偶然はあるんでしょうか。ルツとボアズの出会いというのはある側面から見ると全くの偶然が2つ重なった出来事です。どちらも意図的に出会ったわけではありません。ルツは相手がどれだけ重要な人か知りません。しかし、図らずもという一言に、この偶然と神の摂理が重なったことを見出すことができます。偶然を通して神の大きな計画が動き始めたからです。けれども、注意深く見ていただきたいのは、この偶然の出会いは単に偶然に出会っただけで話が進んだわけではないということです。ルツとボアズがどういう人物であったのか、彼らの歩みがこの物語を動かし始めたということにも注意すべきではないでしょうか。モアブを捨てて、ナオミを捨てないで、ベツレヘムまでやってきたルツの、ナオミに対する徹底的な忠実さというのがありました。助けが必要なもの、親戚のもの、いや外国人であっても、そのものに気前よく与えて惜しまないボアズの姿もありました。神の摂理が、浮かび上がってきてスタートするためにはこの二人の姿も欠かせなかった。単 に出会っただけではここまで話は動かなかったのです。いや、それだけではありません。ナオミも必要でした。神の摂理が今始まっていることを見ることができる人も必要だったのです。痛みや悲しみや苦しみで私たちは何もかもが見えなくなってしまうことがあるかもしれません。しかし、ひょんなことで神様の摂理の技に目が開かれることがあるのです。ああ、今神様の技が今動き始めている。ナオミは言うならば、このところでは神様の計画に目が開かれ、そのことを伝える大切な役割を果たしていたのです。これから物語が進む。ダビデを生み出す。という神様の技が進んでいくんです。けれども、まだ誰一人として、こんな大きな神様の技に加わっているとは思っていなかった。でも彼らの一挙手一投足を神様は用いて、神の技を進めていった。まさに、ローマ人への手紙の8章28節。まあ、これは口語訳の訳が私は一番いい訳だと思っているのですが、神は、神を愛する者たち、すなわち、ご計画に従って召されたたち、者たちと共に働いて、万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。神が、ボアズ、ルツ、ナオミと共に働いて、神の計画を進められている。私たちも、偶然という神が備えた摂理を覚えながら、私たちはそれぞれ今与えられているところで、忠実に、歩むことに招かれているのではないでしょうか。神様の技はそのようなところから始められている。そして神様は私たちと共に働いてご自身の計画を進めていく。私たちが神様の技の一翼をまさにボアズやルツやナオミのように担っていくのです。お祈りをいたします。神様、あなたの不思議な摂理の技がなされていくことを、このルツ記を読むとき私たちは目の当たりにします。しかしそれは単なる偶然で始まっただけではありません。そこに関わる者たちが本当に忠実に気前よく歩んでいた、そのことがこの働きを進めたことも事実です。神様、あなたは御子イエスキリストのゆえに私たちと共に働いてあなたの技を成してくださる神であることをもう一度覚えます。神様、私たちがさまざまな歩みをしていますが、そこにもあなたが私たちと共に働いて導いてくださるその摂理の道があることを覚えますから、神様、今私たちが置かれているところで私たちが忠実に気前よく歩むことができるよう、憐れみ導いてくださり、私たちを通してあなたの技をしてください。イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。しばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。
御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。では、次に、西名智子先生より、7月の誕生者祝福を、していただきます。お願いします。
それでは今日は7月にお誕生日を迎えられる方の祝福をお祈りしたいと思います。ヨハネによる福音書の4章14節をお読みいたします。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。 私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。私たちをあなたの愛と恵みの中に導いてくださっている神様、今日こうして7月にお誕生日を迎えられる方々の祝福をお祈りいたします。あなたがあなたの命の恵みを与え、そして湧き出る泉となるその命の泉を与えてくださっているお一人お一人が、なおあなたの命に豊かに満たされ、あなたの恵みを日々増し加えられて、その歩みを続けることができるように導いてください。今に至るまで守り祝福してくださったあなたが、これからもさらにあなたの御手の中に守り、日々平安を与え、命の恵みに豊かに満たしてくださって、導いてくださることをお願いをいたします。またご家族にも、またお友達にもこの喜びが伝わりますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではおめでとうございます。
では、この後ありがとうございます、賛美感謝のお祈り、献金と続きます。献金は自由に感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。賛美歌504番主よ御手を持って、504番を賛美いたします。皆様お立ちください。
Thank you.
礼拝の感謝と献金のお祈りを安倍さんに捧げていただきます。
お祈りします。神は神を愛する者たち、すなわち召された者たちと共に働いて万事が益となることを私たちは知っているのですと。愛する天の父なる神様、この朝あなたの摂理を私たち一人一人が聖書を通してもう一度知ることができたことを感謝します。そこを図らずもと、本当にこの律記の中のこのところを通して私たちの日頃の生活を振り返る時でありました。私たちはいろんなところを通されていますけれども、それがあなたの摂理の中にあり、今この受けている苦しみや悲しみの中を通っている人も、喜びの中にいる人も、すべてのことを主がご存知であり、今自分に与えられているこの場であなたの前にこの使命に生きることが、実はあなたのこの摂理の中にあり、これを通して主が喜んでくださっていること、またこれを通して私たちから祝福が多くの方々に流れ出ることをもう一度思うときに、主よ感謝に絶えません。目の前の現実にもし打ちひしがれているだけで終わってしまうならば、主よそうではなく、どうぞこの週もう一度あなたを見上げ、あなたの摂理の中に生かされている喜びにもう一度私たちを気づかせてくださって、このところから力強く歩んでいけますように、一人一人を支え守り導いてください。この朝のメッセージに感謝します。すべての栄光を主に帰します。今から捧げます献金をどうぞあなたのご祈のために尊く用いてください。愛する主の皆によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。皆様お座りください。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美いたします。皆様お立ちください。唱詠の後、鎌野直人副牧師に祝祷を捧げていきます。
我らの主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。